交番号 1-1 ファイルのタイトルは、想定用語集、基礎205レベルです。2014年1月13日版、約22分、40メガバイトです。約205程度の専門用語を説明します。ボート初心者で視覚障害の方を想定し、できるだけイメージできるように説明に努めました。まず、ボートの種類について説明します。競争用のボートには、一人乗りのシングルスカルから8人で漕ぐ8までたくさんの種類があります。漕ぎ手の人数は1人、2人、4人、8人です。他にコックスといって、舵を操り、号令をかける人がつく種類とつかない種類があります。また、オールのタイプでスカルとスイープとに分かれます。スカルとは、一人の走手が片手に一本ずつ、つまり二本のオールを持って漕ぐタイプです。そしてそれを使うボートのことです。スイープとは、一人の走手が一本のオールを両手で持って漕ぐタイプのことです。そしてそれを使うボートのことです。また、船体の断面の形で、ナックルとシェルとに分かれます。ナックルは船底が平らで安定が良く、シェルは丸くて安定が悪いが抵抗が少ない形のボートです。ナックルフォアは4人で漕ぐナックル艇のことで、初心者向きで市民レガッタなどでよく使われています。現在の本格的なレースのボートは全てシェル艇です。シェル艇の種類を説明していきましょう。一人漕ぎはシングルスカルと言います。二人漕ぎには3種類ありまして、スカル種目のダブルスカル、スイープ種目のナシペアとツキペアです。ナシ、ツキ、というのはコックスが乗る種目かどうかです。4人漕ぎには4種類あります。スカルかスイープか、コックスのあるなしで4種類になります。ダッシュなしクオドルプルは4人漕ぎのスカルテイで、8の次に速い種目です。ダッシュツキクオドルプルもあります。スイープ種目のフォアにもツキフォアとナシフォアがあります。次に、ボートの各部の名前を説明します。ボートは、テイ、とも言います。船体とそれに取り付けられたいろいろな偽装からなります。船体のことは、ハルとも言います。ハルの一番先端、へさき、を、英語でバウと言います。バウには必ず白いボールを取り付け、これをバウボールと言います。ハルの一番後ろ、とも、を、英語でスターンと言います。船底を縦に通る骨組みを、竜骨とかキールと言います。艇の後ろの方には、フィンと呼ばれる安定板がついていて直進性を高めます。またスターンやフィンに、舵がついていて、これをラダーと呼びます。ラダーは、シングルスカルとダブルスカルにはありません。ボートの前後は、甲板で覆われて空気室になっています。この部分をキャンバスとかデッキと言います。昔の艇は布張りだったので、キャンバスという呼び名が残っています。漕ぎ手が乗るところを、コックピットと言います。座席はレールの上を前後に滑るようになっているので、スライディングシートと言います。シューズは、ストレッチャーボードと呼ばれる、斜めの板に取り付けられています。コックピットの横の船べりは、舷側とかガンネルと言います。ボートはとても細いので、オールを支えるオールロックは、ガンネルから外に張り出したアウトリガーの端に取り付けられています。アウトリガーは単にリガーとも言います。リガーの端にソールピンと呼ばれる回転軸が立ち上がっていて、それにオールロックが取り付けられています。オールロックは、オアロック、ローロック、クラッチ、スイーベルなどたくさんの呼び方があります。オールロックの上の部分は、開け閉めできるようになっていて、ゲートとか、ゲートピンと言います。オールロックを支える台座の部分の構造はたくさんありますが、その一つに、L 板、と呼ぶものがあります。L 字型をした台座です。オールロックはソールピンまたは単にピンとも呼びますが、鉛直に立った回転軸に取り付けられています。漕ぐときにこのソールピンには強い力がかかるので、それを支えるために、ソールピンの上端から、支えの棒が取り付けられていて、それをバックステイと呼びます。次に、オールのいろいろな部分の名前を説明します。 オールは、ブレード、シャフト、ハンドルで構成されます。ブレードは水につける部分、シャフトは棒の部分、ハンドルはその端の、手で持つ部分でグリップとも言います。シャフトの途中に、オールロックに当てて、支点、となるスリーブとカラーがあります。スリーブが、鞘、のことで、カラーが刀の鐔のようになっている部分です。カラーからブレードの端までをアウトボード、カラーからハンドルの端までをインボードと言います。アウトボードとインボードの比率を、テコ比とかギア比と言います。次に、リギングの用語について説明します。リギングというのは、ボートやオールの各部を、漕ぎやすいように、調整することです。聞き慣れないいろいろな用語があるので、ここですぐに理解するのは難しいでしょう。そんな言葉があるのか、といった程度で聞き流してください。オールロックの高さ、座席からの高さのことを、ハイトとか、ワーク高、と言います。漕ぎやすさやブレードの深さに影響します。ソールピンやオールロックの傾きを、ピッチとかカバー角と言います。スタン方向への傾きを、前への傾きという意味で、前傾、と言います。また、ボートから離れる方向への傾きを、外への傾きという意味で、外傾、と言います。これらのピッチは、水中でのブレードのピッチの変化を変え、ブレードの上下の安定に影響します。スカルの左右のオールロックの間隔のことを、スパンと言います。また、スイープテイのテイの中心からオールロックまでの水平距離を、リガースプレッドと言います。スカルオールの左右のインボードの合計は、スパンよりも長く設定するので、スカルのグリップは、中間で重なりますが、これオーバーラップとかクロスオーバーと言います。オールロックの前後位置のことを、ワークスルーと言います。普通はオールロックの前後位置が固定されていて、それに対するストレッチャーやレールの前後位置に置き換えて、測ります。ブレードの動きを上から見れば、円弧を描くことになりますが、その移動の軌跡をアークと言います。その回転角度の大きさや、ハンドルの前後の動きの大きさをレンジと言います。次に、漕ぐ人について説明します。漕ぐ人、漕ぎ手のことを、操手、とか、ローヤー、と言います。操手前員のことを、両舷、とか、オール面、と言います。操手の他に、船によっては、舵を操作し、操手に指示をするコックスが乗ります。出しとも言います。つき手や、つきフォア、つきクオド、エイトに、コックスが乗ります。操手とコックスを合わせて、一つの艇に乗るチームを、クルーと言います。また、ボート競技をする人、愛好者という意味で、オアズマンとかオアズパーソンという言い方もよくされます。ちなみに、操手を指してボートマンという言い方もされますが、英語での本来の意味は、艇の整備員のことです。他に、スカルを漕ぐ人をスカラーと言います。スイープを漕ぐ人は、スイーパーとは言わず、ローヤーです。つまり、ローイングは狭い意味ではスイープローイングのことなのです。二人以上で漕ぐクルーボートのポジションの呼び方を説明します。まずポジションには番号があります。最もバウ側を1番として順番にシートナンバーがあると考えてください。つまり8では8番まであるわけです。この番号がそのまま、ポジションの呼び名になりますが、1番についてはバウと言います。また最も大きな番号、つまり後ろ向きになって漕ぐボートでは最もスターン側で漕ぐポジションを、ストロークとか成長と言います。成長とは、漕ぎのリズム、調子を整えるということです。また、クルーボート全般で、2人の組をペアと言います。例えば、フォアでは、バウと2番を合わせてバウペア、3番と成長を合わせてストロークペアと言います。また、バウとストロークを合わせてアウトペア、2番と3番を合わせてミドルペアと言います。また、バウと3番を合わせて、バウが漕ぐ側という意味でバウサイドと言います。通常は、バウサイドが右舷となります。また2番とストロークを合わせて、ストロークが漕ぐ側という意味でストロークサイドと言います。こういったポジションの組み合わせをうまく使って、ボートの操船を行うわけです。 ちなみにスカルでも、慣習に従って、右舷をバウサイド、左舷をストロークサイドと言います。しかし、右舷が左手、左舷が右手になるので、左とか右だけではどっちがどっちか混乱しやすいので注意しましょう。次に、ボートの動きと漕ぐ動作に関する用語の説明です。ローイングは、不安定な水面に浮かんでいること、オールを使って断続的に推進力を与えること、操手が前後に体重移動させること、などのために揺れます。揺れの要素は、回転運動と平行運動を3次元の中で考えるので、合計3つの成分に分けることができます。ここではそのうち2つだけ紹介します。ボートの縦揺れ、バウが浮かぶときにスターンが下がるといった揺れのことをピッチングと言います。ボートの横揺れ、左右に傾く揺れのことをローリングと言います。いずれにしても、こういった揺れは無駄にエネルギーを逃がしていることになるので、できるだけ揺れが少ない状態が効率的な漕ぎができているということになります。さて、操手の体は大きく、レグ、ボディ、アームで構成されます。レグとは足、脚のことです。レグを伸ばす動作をレグドライブと言いますが、これがローイングのメインパワーとなります。ボディ、つまり体幹を後ろに傾ける動作はボディスイングと言います。これも大きなパワーを持っていますね。腕はアーム、腕を曲げる動作、ハンドルを引く動きがアームプルです。肩周りの筋肉の連動も重要ですが、パワーとしては、レグやボディほど大きなものではありません。しかし直接オールのハンドルを持つので、繊細な動きが要求されます。なお、スイープローイングでは、オールロックに近い方の手をインサイドハンド、遠い方の手をアウトサイドハンドと言います。さて、一連の身体動作をボディワーク、それに連動するブレードの動きをブレードワークと言います。その技術的な良し悪し、方法論をローイングテクニックとか奏法と言います。反復される一連の動作をローイングサイクルと言いますが、時間的に分解してみていきましょう。ブレードワークで説明すると、ブレードが水に入る瞬間をキャッチ、水中を引く間をストロークとかドライブと言います。水から出す瞬間をフィニッシュとかリリース、空中をキャッチに向かって動く間をフォワードとかリカバリー言います。フォワードの間、手が滑って進んでいく状態をランとも言います。少し細かく見ていきましょう。キャッチは水に触れた瞬間をタッチ、ブレードが水中に入っていく間をエントリー、すべて水没した瞬間をカバードと言います。ドライブはビギニング、ミドルドライブ、ファイナルドライブと分けて表現されることもあります。リリースするときには、それまで鉛直だったブレード面を、空中での空気抵抗軽減のために水平にする動作を加えますが、これをフェザーとかフェザーターンと言います。キャッチ前に再びブレードを立てる動作をスクワヤとかスクワヤターンと言います。ボディワークを少し細かく見ておきましょう。足を曲げてシートを一番前に出した状態をトップスライド。ボディを精一杯前傾させた状態をフォワードリーチと言います。これがキャッチの姿勢になるわけですね。そこから、レグドライブ、ボディスイング、アームプルをだいたいこの順に連動させながらドライブするわけです。それからグリップを下げてフィニッシュします。その手を体から離す動作を、ハンズ、アウェイ、ハンズアウェイと言います。それにつられるように体を後傾姿勢から前に戻しますが、これをボディ、リカバリーと言います。その前傾につられてハンドルが膝の上を通過する頃に膝を緩めてシートの前進を開始しますが、これをフリーニーズと言います。そしてフォワードしていきキャッチをする、といった動作の繰り返しです。次に、クルーボートでのいろいろな動作を指示する用語を見ていきましょう。ここまでに説明した艇の各部の名称や動作用語を組み立てながら指示するわけですが、ローイングでは、何々をしよう。さあ行こう。と2段階で指示を出していきます。停止した状態から漕ぎ始めるときは、ノーワーク行こう。さあ行こう。と指示します。漕ぎやめるときは、イージーオールで漕ぐ動作をやめて、イージーでブレードを水面に落として休みます。また、 動作を止めて、という意味で、ありがとう、も頻繁に使われます。手にブレーキをかけて止めるときは、ストップロー、と言って、ブレードをスクワヤのまま水中に置きます。ボートをバックさせるときは、バックロー、の指示で、逆向きに漕ぎます。他に、波の中でバランスを取るための、バランスケア、といった指示や、ブレードが浮遊物に当たるのを注意する、ブレードケア、といった指示もあります。次に、動作の中でも、良くない状態、についての用語です。尻逃げ、とは、ドライブ中に、肩よりシートの移動が早い不良状態のことです。水中フェザー、とは、フィニッシュの時に、ブレードがまだ水中にある間にフェザーして抵抗になった状態のことです。スプラッシュとは、水の跳ね上がりのこと、特にキャッチとフィニッシュでのしぶきのことです。大きすぎるのは荒い動きであったり、水との関係が良くない状態です。フライアップとは、フォワードの終わりに、ブレードが空中に高く上がってしまう状態のことです。腹切りとは、水にブレードを押されて抜けなくなり、ハンドルで腹を強く押される状態のことです。次に、動作の中でも良くない状態についての用語です。尻逃げとは、ドライブ中、肩よりシートの移動が早い不良状態のことです。水中フェザーとは、ブレードが水から離れる前にフェザーを開始することです。スプラッシュとは、水の跳ね上がり。特にキャッチとフィニッシュでのしぶきのことです。スクワヤターンとは、ブレードを垂直に立てることです。腹切りとは、水にブレードを押され、ハンドルで腹を強く押される状態のことです。フライアップとは、フォワード終末で、ブレードが空中に高く上がる不良状態のことです。次に、ドリルとトレーニングの説明です。ドリルとは、一般に技術的な練習を指し、トレーニングとは狭い意味では身体運動の発揮エネルギーを増し持続させるための練習のことです。ボートでの練習、広い意味でのトレーニングは、水上で行うノテイトレーニングと、陸上で行う陸上トレーニングで構成されます。水上でのボートの速度、低速の状態は、陸上での徒歩、ジョギング、ランニング、ダッシュに対応するように、ノーワーク、ライトパドル、パドルとかコンスタント、そしてスパートといった段階があります。定義や区分はクラブによっても違うので、ここでは詳しくは述べません。1分間に何回漕ぐかを、ストロークレートとか単にレートと言います。ピッチと言われることもあります。DPS とは、ディスタンス、パー、ストローク、つまりローイングの1サイクルで進む距離のことです。レートと DPS の積が、低速になります。全力で漕いで漕ぎ果てることを、ローアウト、と言います。次に、レースの説明です。ボート、カヌー、ヨットなどの水上スポーツのレースは、レガッタとも呼ばれます。一般的なボートコースは、それぞれのボートが漕ぐレーンに分かれていて、スタートからフィニッシュまでを競争します。まずボートコースは、平行に設定されたレーンがあり、レーン番号があります。決められたレーンに入り、発定線と呼ばれるスタートラインに、バウボールを揃えます。そこでは、ステークボートと呼ばれる係留されたボートに乗った、ウォーターマン、という係が、スターンを持って前後を調整します。そして、ロールコール、と言って、クルーを順番に呼びます。それから、用意、という意味の、アテンション、の後、ゴー、のコールと共にスタートします。天候が荒れている時などは、クイックスタート、と言って、ロールコールが省略されることがあります。レース中の定位の位置を定位差と言いますが、定位の全長を単位として表現します。前を進む定位のスターンに、追いかける定位のバウがある状態を、位置定進と言います。自分の漕ぐべきレーンを外れて隣のレーンの定位の進行を妨げると、レーン侵害、となり、除外、とか、失格、になることがあります。除外では、そのレースの再開扱いで、タイムは記録されません。 ダッシュの体重には最小重量の規定があり、それより軽いと、デッドウェイトという重りを乗せて漕がなければなりません。次に、障害者のローイングについての用語を説明します。障害者のボート競技は、アダプティブローイングと呼ばれていましたが、2013年からパラローイングという名前に変わりました。パラローイングの競技種目は、AS1×TA2×LTA4+ などがあります。ここで、L はレッグで足、T はトランクで体幹、S は肩周りの筋肉、A はアームで腕を意味します。つまり、AS1× は、体幹や下肢に障害があるため腕と肩周りだけを使って漕ぐシングルスカルです。このタイプには、ポンツーンと呼ばれる浮きをつけて転覆を防止し、また体を支えるための背もたれがつきます。TA2× は、足を固定し、体幹と腕を使って漕ぐダブルスカルで、男女混成で漕ぎます。LHTA4+ は、足や腕に障害があっても全身で漕ぐ、突きフォアの種目で、視覚障害の場合はこの LTA4+ に乗ります。以上が、想定用語の基礎レベルです。もし、よく聞く言葉でわかりにくいものがあれば、お知らせください。